別れ話で仲直りをする30の方法。その1。振られそうな前兆の時点で改善する方が仲直りしやすい。本当に突然別れ話を切り出されることは稀です。自分では突然に思えても、改めて2人の関係を振り返ると何らかの前兆があったはずです。会話が少なくなる。態度が冷たくなる。付き合っていても楽しくない。一緒にいても喧嘩ばかり。昔に比べて構ってくれなくなった。二人の関係に居心地の悪い違和感があれば、近いうちに振られるかもしれないと予感するのではないでしょうか。もし別れたくなければ、前兆があった時点で改善に取り組むことです。正式に別れ話を切り出されてから仲直りしようとしても、なかなか難しいのが現実です。別れ話を切り出した時には、すでに相手は時間をかけて何度も考え抜き、決意を固めている可能性があります。固まった決意を覆すのは不可能ではありませんが、困難です。しかし前兆があった時点なら、まだ改善しやすいと考えていいでしょう。正式に別れ話を切り出していなければ、相手はまだ決意を固めていない段階です。この時にきちんと改善を心がければ、別れ話を切り出されることはありません。自分に心当たりがなければ、なおさら相手に聞いてみる必要があります。何らかの誤解があるなら、早めに解いておかなければいけません。どうかしたの？いつもと様子が違うよ、などと優しく聞いてみましょう。問題が起こってから対処するより、前兆があった時点で対処する方が最悪の事態を避けられます。振られそうな前兆があった時点で改善に取り組む。別れ話で仲直りをする30の方法。その2。引き止める本質とは、特別な存在を意識させること。引き止めるとは何でしょうか？辞書で意味を確認すると、立ち去ろうとする人をとどまらせるとあります。確かに定義としてはその通りですが、もっと本質に迫って考えてみます。引き止める本質とは、相手に特別な存在を意識させることにつきます。嫌だ、別れたくないというセリフも、あなたは特別な存在という意味を伝えることと同じ。あなたがいないと生きていけない。いなくなったら寂しくなる。生きる希望を失ってしまう。これらのセリフも根底にあるのは、あなたは特別な存在という意味です。誰でも自分が特別な存在と認められると嬉しく感じるもの。存在価値があることを伝えるからこそ、相手の心を揺さぶれます。引き止めるためのセリフは数多くあり、正解が一つとは限りません。端的に言えば、あなたは特別な存在というニュアンスさえ伝われば、引き止めるセリフは自由であり、無限に存在します。自分が言おうとしている一言は、相手に特別な存在を意識させる言葉になっているか振り返ってみてください。特別な存在を意識させる言葉なら、すべて正解です。特別な存在というニュアンスが強く伝われば、伝わるほど仲直りの成功率も上がります。これが引き止める本質です。あなたは特別な存在というニュアンスが伝わる言葉を考える。別れ話で仲直りをする30の方法。その3。仲直りに以心伝心は必要ない。別れたくなければ、きちんと別れたくないと伝えてください。基本的なことであり、当たり前と思うかもしれませんが、意外とできていない場合が多い。以心伝心という言葉があります。文字や言葉で表現しなくても、心や気持ちを伝えることを言います。確かに普段のコミュニケーションでは、以心伝心もあっていいでしょう。交際を通してお互いを深く知る二人なら、文字や言葉に頼らなくても意思疎通ができるのも事実。しかし別れ話で以心伝心は厳禁です。もじもじしたり、困った表情をしたりすれば、同じような意味が伝わるかもしれませんが、不十分。きちんとニュアンスが伝わらないかもしれません。相手はそれほど別れるのが嫌ではないのだろうか、と誤解するかもしれません。言葉で表現しない限り、曖昧であり不確かです。別れたくないなら、きちんと別れたくないと言葉にして伝えましょう。率直に思っていることを明言する。きちんと言葉で表現するから、きちんと相手に伝わります。別れ話を切り出されてから仲直りをするなら、別れたくないという言葉を伝えることから始まります。一回言って相手の反応が鈍ければ、もう一度言ってください。二回も三回も繰り返し伝えてください。何度も言うことで意味を強調でき、しっかりあなたの気持ちが伝わります。以心伝心に頼らず、きちんと別れたくないと言葉にして伝える。別れ話で仲直りをする30の方法。その4。自分の言い分ばかりではなかなか仲直りができない。仲直りをするなら、自分の考えや気持ちを伝えることが大切です。ただし、一方的に自分のことばかり話すのはよくありません。私は悲しい。私は別れたくない。私は遊びのつもりだったのか。自分の言い分ばかりでは、威圧感や厚かましさがあり、素直に話を聞いてくれません。なかなか心を開いてくれなければ、仲直りも行き詰まります。別れ話は最初が肝心です。自分のことは二の次。仲直りをするなら、自分のことを話すより相手の話を聞くのが先です。まず相手の言い分をすべて聞きましょう。相手の話を途中で遮らず、すべて話し切ってもらいます。たとえ事実と異なる内容があっても、すぐ言い返さず、ひとまず最後まで聞くようにします。 相手の立場に立ち、相手の気持ちを理解することから始めましょう。思い詰めていたのだね。別れたいと思うのも無理ないよね。
そうだね。
辛い気持ちをさせてしまったね。悲しんで当然だよね。本当にごめんね。
自分の力不足。
自分が悪かったよ。
自分を理解されたければ、まず相手を理解すること。
相手のことを理解せずして仲直りはありえません。
相手の気持ちに寄り添うと自分の気持ちを分かってくれたと思い、ふっと心を開いてくれます。
最初に相手の気持ちを理解して、次に自分のことを話せば素直な気持ちで聞いてくれるでしょう。
相手の言い分をすべて聞くことで自分の意見も聞いてもらいやすくなります。
相手の気持ちに寄り添いながら説得する。
別れ話で仲直りをする30の方法。
その後、うまく説得する自信がなければ仲直りの台本を作って練習しておく。
仲直りにも準備が大切です。
別れ話を切り出されて返事を待ってもらうことになれば、その時間を有効に活用してください。
この時間の使い方で仲直りや説得の成功率が決まると言っても過言ではありません。
ただ、じっと考えるのもいいですが、より良い周到を目指すなら、きちんと仲直りまでの手順を考えましょう。
つまり、仲直りの台本を作っておくのです。
どんな言葉でどう引き止めるか。
相手の言い分にはどう言い返すか。
どんな決め台詞で相手の心を揺さぶるか。
もちろん、台本も練習もなしで説得することもできます。
わざわざ台本を作るなんて面倒。
大げさ、などと思う人が多いのではないでしょうか。
しかし、とっさに気の利いた言葉を考えるのは難易度が高い。
頭のいい人でなければなかなかできません。
別れの決意を固めている相手を覆すには力強い説得も必要です。
納得してもらえる改善策も必要です。
行き当たりばったりで仲直りを進めようとするのは運任せにするようなもの。
セリフといい、流れといい、パターンといい、すべて頭の中だけで考えるのは限界があります。
だからこそ台本があると役立ちます。
うまく説得する自信がなければ仲直りの台本を作って練習しておきましょう。
台本には仲直りするための最善策を書いておきます。
相手を引き止めるためのセリフを考えておきます。
相手の不満に対する改善策もまとめておきます。
選択肢が複数あるなら、パターンごとに対処を考えておくといいでしょう。
どうしても、別れるしかなければ、切り札も準備しておきます。
台本に仲直りまでの流れをまとめておけば、再び話し合うとき、自信を持って、堂々と説得できるようになるでしょう。
もちろん、台本を作って終わりではありません。
その台本を使って、何度も説得の練習もしておきましょう。
役者になったかのように話す練習をしておきます。
イメージトレーニングをするだけでも随分本番が楽になります。
練習をすればするほど本番では慌てることなくスムーズに説得できるでしょう。
うまく相手を説得するために何度も練習しておきましょう。
説得するのが楽しみになるくらい練習をしておけば、すでに仲直りができたも同然です。
仲直りの台本を作って説得の練習をしておく。
別れ話で仲直りをする30の方法。
その
6。普通に謝るだけでは謝罪の気持ちは伝わらない。
自分に落ち度があって振られそうな時、まず謝ることが大切です。
激しく怒っている相手をなだめるのは簡単なことではありません。
謝らないで引き止めようとしても冷たくあしらわれるだけになるでしょう。
自分の非を認めて謝罪の気持ちを伝えてこそ引き止める言葉も聞いてもらえます。
ただし普通に謝るだけでは不十分です。
ただ謝れば許してくれるという安易な考えは捨てた方がいいでしょう。
もちろん謝るだけまだいいのですが、差し迫った別れ話の場合、一筋縄ではいきません。
別れを切り出した時点で相手は別れの決意を固めているはずです。
ごめんね、申し訳ない、もう嫌な思いはさせない、などと普通に謝っただけでは許してもらえなくて当然。
ただの上事と思われ聞き流されるでしょう。
ではどうするか。
キーワードは誠心誠意です。
誠心誠意、謝ることが大切です。
しっかり頭を下げて謝る。
恥も外聞も捨てて、心の底から気持ちを込めて謝る。
泣きながら謝る覚悟も必要でしょう。
何か壊してしまったなら全額弁償です。
状況によっては涙を流しながら謝ることも必要です。
心をすべてさらけ出すかのように誠心誠意の謝罪があってこそ、相手は心を開いてくれます。
相手の立場に立ってどんな謝り方をすれば許してもらえるか考えてみてください。
自分にできる最大限の謝罪をすれば許してもらえる可能性も上がります。
普通に謝るのではなく誠心誠意謝る。
別れ話で仲直りをする30の方法。
その7。
別れ話から逃げても自動的に別れが成立するだけ。
会って話すことになれば振られることが分かっている。
そんな状況なら相手から連絡があっても会うのを拒否したくなるかもしれません。
わざと返事をしない。
返事をしたとしても会わないように話を仕向ける。
確かに対話を避けていれば振られることもないため交際が続けられると思うかもしれません。
しばらく時間が経てば相手も諦めてくれるのではないかという期待もあるでしょう。
しかしこれは誤解です。
会うのを拒んでいると自動的に別れが成立するだけ。 相手は会って話す気がないということは別れてもいいということだね、と考えるでしょう。そういう態度をとっているのですから、勝手に別れ話が進んでしまうのも仕方ありません。相手も自分も人生が停滞します。会うことなく電話やメールだけで振られるのは自分にとっても納得いかないはずです。会って話しにくいかもしれませんが、逃げも隠れもせず正々堂々と会って話をするのが一番です。試合から逃げたまま判定負けをするようなものです。遅かれ早かれ交際について話し合うなら早い方がいいでしょう。必ず引き止めることができると信じて説得しましょう。自信を持った姿勢で話し合えば気持ちも伝わり引き止めやすくなります。事前に話をまとめておけばスムーズに話もできるはずです。別れ話から逃げようとしない。別れ話で仲直りをする30の方法。その8。自分にとっていかに大切な存在であるか熱く語る。あなたにとって恋人はどれだけ大切な存在ですか？嫌だ。別れたくないというだけではなかなか相手の決意を覆せません。相手を引き止めるなら自分にとっていかに大切な存在であるか熱く語ってください。一緒にいてこんなにリラックスできるのはあなただけ。こんなに自分の素をさらけ出せる人は他にいない。私のことをこれほど理解している人は世界であなただけ。あなたを誰より愛している自信がある。あなたがいなくなれば私は生きる希望を失う。相手の存在価値を認めるような言葉を思いつくだけ伝えましょう。そして熱く語ってください。少し大げさな表現であっても構いません。どうせ言っても伝わらないと諦めないこと。きちんと言わないと伝わるかどうかはわかりません。誰でも自分を認められると嬉しい。その人ならではの存在価値を思うだけでなく、きちんと言葉にして伝えましょう。自分にとっていかに大切な存在であるか熱く語れば、だんだん相手は自分が大切にされていることに気づきます。自分が必要とされていることがわかれば、別れの決意を考え直してくれる可能性があります。自分にとっていかに大切な存在であるか熱く語る。別れ話で仲直りをする30の方法。その9。もっと〇〇したかったな、という一言で離れた心を引き寄せる。離れた心を取り戻す、とっておきの言葉があります。テンプレートは、もっと〇〇したかったな、です。〇〇の部分には、交際が続いていれば、実現させたかったことを当てはめます。もっと、一緒にデートしたかったな。もっと、いろんなところに行きたかったな。もっと、たくさん思い出を作っておきたかったな。もっと、手料理を食べてもらいたかったな。もっと、たくさん私を見てもらいたかったな。知恵を振り絞れば、いろいろな言い方ができるはずです。セリフを考えられるだけ、考えておき、準備しておきます。いざ別れ話を切り出されたとき、わざと独り言のようにボソッと言うのがポイントです。もっと〇〇したかったな、と。暗い表情でため息をつきながら言えば、ますます効果的です。もし次の恋人とすればいいよ、と言われたら、あなたでないといけない、と言い返せばいい。自分を求められていることが感じられれば、ますます心が痛みます。申し訳ない感情が押し寄せ、相手は別れをためらい始めるでしょう。自分の気持ちに気づかせることで、相手は考え直してくれる可能性が上がります。もっと〇〇したかったな、という一言で相手を申し訳ない気持ちにさせる。別れ話で仲直りをする30の方法。その10。率直に自分の改めるべき点を聞いてみる。率直に自分の改めるべき点を聞いてみましょう。それくらい自分で考えるべきではないか、と思うかもしれません。もちろん最初は自分で考えることが大切です。相手に別れたい理由を教えてもらえば、その内容をもとに自分なりに反省、改善します。しかし、この方法も完璧とは言えません。自分が心がける改善と相手が願う改善は方向が違うかもしれません。例えば、相手は全く貯金のないところという不満を挙げたとします。自分では収入を増やせばいいと思っていても、相手は浪費癖を直すべきと思っているかもしれません。相手は嘘が多くて信用できなくなったという不満を挙げたとします。自分はもう嘘はつかなければいいと思っていても、相手はまず今までの嘘を謝ってほしいと思っているかもしれません。悪気はなくても、往々にして誤解が起こり得ます。念のため確認する意味でも、あえて自分の改めるべき点を聞いてみるといいでしょう。自分のどこを直せばいい？と聞けば、きっと相手は答えてくれるでしょう。相手がなかなか言ってくれなければ、できる限り努力してみるから言ってみて、と言って促してみます。中には改善が難しいこともあるかもしれませんが、できるだけ改善する努力ならできるでしょう。完璧に直すことはできなくても、完璧に近づける努力ならできるはずです。努力する姿勢を見せるだけでも無駄にはなりません。率直に自分の改めるべき点を聞いてみる。別れ話で仲直りをする30の方法。その11。仲直りをするときに心がけたい3つの話し方とは。説得で大切なのは話し方です。仲直りを心がけるときは次の3つの話し方を心がけてください。言葉を選ぶ、気持ちを込める、一言ずつ話す、です。 どれか一つだけ心がければいいわけではなく、三つとも心がけることが大切です。
言葉を選ぶ。
言い間違えてから発言を撤回することも可能です。しかし、別れ話の場面はデリケートですから、できるだけ言い間違いは避けたい。言い間違えた後に発言を撤回しても、一度相手の心に届いていることには変わりありません。些細な一言で相手を傷つけたり不快にさせたりすることがあります。慎重に選びながら発言することで説得の鋭さが増します。
気持ちを込める。
発言するときは気持ちを込めることが大切です。気持ちを込めずに発言するのは感情のないロボットが話すのと同じ。感情的になってはいけませんが、感情が伝わるような話し方は OK です。人間を相手に説得するなら、やはり気持ちを込めた話し方が大切です。しっかり気持ちを込めて話すと相手の心も動かしやすくなります。
一言ずつ話す。
言いたいことを一気に話すと相手は混乱します。どんなに響きのいい言葉も一度に伝えようとすると一言の重みが軽くなります。仲直りをするなら説得の言葉は量より質です。一言ずつゆっくり伝えると伝える量は少なくてもしっかり相手の心に響きます。以上3つのポイントを意識しながら説得してみてください。言葉を選びながら気持ちを込めて一言ずつ話す。この話し方を心がけるだけであなたの説得力は一段とレベルアップします。言葉を選びながら気持ちを込めて一言ずつ話す。別れ話で仲直りをする30の方法。その12。感情的になるのはいけないが涙を見せるのはいい。別れ話の時、感情的になるのはよくありません。怒鳴ったり泣き叫んだり暴れたりするのではきちんとした話し合いは不可能。周りに人がいれば驚かせ相手に恥をかかせてしまうでしょう。物を壊すようなことがあれば弁償や責任などの問題も発生します。オーバーなリアクションは落ち着いた話し合いの妨げになります。別れ話ではまず落ち着いた状態を心がけて話すことが大切です。切迫した場面でなかなか難しいかもしれませんが、できるだけ平常心を心がけます。ただし感情的になるのはいけませんが例外があります。涙を見せるだけなら OK です。もちろん泣き叫びながら流す涙ではなく、あくまで静かにポロリと流す涙です。相手を引き止めるとき涙が有効に働くことがあります。涙は気持ちの塊。落ち着いて話しつつも目から涙がこぼれていると相手はあなたの本気を感じ取ってくれるでしょう。涙は説得力を高める武器になります。泣くのは女性だけと思われがちですが、男性でも泣くことが効果的な場合があります。多くの言葉より一粒の涙の方が強い説得力を発揮することがあります。涙を使って引き止めるのは反則と思うかもしれませんが、誤解です。いざとなった時に涙を見せるのは真っ当な方法です。使える手段は惜しみなく使っておく方がいい。感極まった時は感情的になるのではなく静かに涙だけ流す。相手は涙を流すあなたを見てハンカチを差し出してくれるでしょう。いざとなったら涙を見せながら引き止める。別れ話で仲直りをする30の方法。その13。冷静になっても平然としない。冷静と平然は似ていますが違います。別れ話において冷静でいることは大切ですが、平然とするのは要注意です。冷静とは感情に動かされることなく落ち着いている様子のこと。平然とは何事もなかったように淡々と平気でいる様子のこと。冷静は意図的に感情を抑えていますが、平然はそもそも最初から興味関心がありません。相手が別れ話を切り出してあなたが平然としていればどう感じるでしょうか。ショックを受けていないようだ。別れても大丈夫そうだと受け止めるでしょう。別れ話に動じない様子を見せるのはいいですが、平然としすぎているのも問題です。無関心な様子を見せると誤解を招き、かえって別れを促してしまいます。引き止めるために説得するなら相手の情に訴えなければいけません。別れ話にショックを受け落ち込んでいる様子を見せることが必要です。うつむきがちになる。悲しそうな表情を見せる。目を細める。声を震わせる。唇を噛みしめる。大きなため息をつく。時には涙を流してみる。ハンカチを取り出して涙を拭く。少しくらいなら大げさに表現するのも許容範囲です。これは無理に自分を演じているのとは違います。あくまで自分の気持ちを的確に表現した態度を見せるだけのこと。きちんと自分の気持ちを伝えるにはそれをうまく表現した態度を見せることが必要です。恥を気にせずプライドも忘れ、自分の正直な気持ちを落ち込んだ様子として思い切り表現してください。あなたの落ち込んでいる様子を見ていたたまれない気持ちになり胸が締め付けられるはずです。うまくいけば相手は考え直してくれる可能性があります。徹底的に落ち込んでいる様子を見せる。別れ話で仲直りをする30の方法。その14。精神論による改善は説得力がなく実現しにくい。方法論による改善は説得力があり実現しやすい。別れたがっている相手と仲直りをするには改善が必要です。 改善もしないで仲直りはできない。悪いところが直ってこそやり直したいという言葉にも説得力が生まれます。ところが改善の話をするとき精神論で語ることがよく見られます。なんとか努力します。できるだけ頑張って直します。いつか改善します。前向きなのは伝わりますが表現が抽象的です。期限も期間も目標も曖昧。頑張る、努力するなどは精神論です。本人のモチベーションが下がればうまくいかないことを意味します。精神論による改善は説得力がなく実現しにくい。本当に改善できるのか疑わしいためなかなかうまく説得できないのです。説得するなら精神論ではなく方法論が大切です。毎日10本吸っているタバコを1日3本まで減らします。吸いたくなったらガムを噛んで気を紛らわせる。それでもダメなら外を走って気を紛らわせる。解決の具体的な方法が説明できれば相手も理解しやすいでしょう。実行できるかはわかりませんが解決法を考えるくらい本気であることは伝わります。また期限、期間、金額など具体的な数字を使った説明も効果的です。毎月3万円ずつ貯金します。6ヶ月後には30万円の貯金を目指す。貯金が成功すれば記念に2人で旅行をしよう。期限、期間、金額が明確なら相手もなるほどと頷いてくれるでしょう。方法論の最後を夢で締めくくれば相手の心もぐっとつかめるはずです。精神論による改善ではなく方法論による改善の方がはるかに説得力があります。改善は精神論ではなく方法論で説明する。別れ話で仲直りをする30の方法。その15。共通点をアピールすることが仲直りにつながる。相手と仲直りをするなら共通点のアピールを忘れてはいけません。別れ話を切り出した相手は決意が固く別れに向けて一直線のはず。他のことを落ち着いて考える余裕がなくなっているでしょう。そんな時お互いの共通点をアピールすれば相手は心に余裕が生まれはっと目を覚まします。あなたと相手にはどんな共通点がありますか？共通点を一つでもたくさんアピールしてお互いの結びつきを再認識してもらいましょう。出身地が同じであること、世代が同じであること、家族構成が似ていること、考え方が似ていること、一緒に楽しめる趣味があること、笑うポイントが同じであること、一緒に盛り上がれる話題があること。共通点を話していくうちに相手は確かにこれほど合う人はなかなかいないよねと思い始めます。運命的な何かを感じ取って別れの決意が緩みます。相手の離れかけていた心を再び引き戻すことができるでしょう。早速お互いの共通点を思い出してください。一つでも多ければ多いほどいい。共通点をアピールすることが仲直りにつながります。共通点をアピールして貴重な存在であることを再認識してもらう。別れ話で仲直りをする30の方法。その16。別れた後の苦しみを語る。相手を引き止めるなら別れた後の苦しみを語ることも有効です。別れた後、どんな苦しみに見舞われるか想像してみてください。考えたくないかもしれませんが、大事なことなので頑張って想像してみます。想像できればその様子をありのまま伝えます。別れた後は落ち込んでずっと泣き続けている。失恋のストレスで大食いに走りそう。生きがいがなくなれば私はどう生きていいかわからない。別れた後も忘れられずずっとあなたを思い出していると思う。一日中ため息をついていると思う。きっと仕事中にも泣いている。泣きすぎてずっと目が赤く腫れていそう。勉強に集中できず悩む日々が続きそう。相手も人間です。あなたの苦しみを聞いているうちに相手は申し訳ない気持ちが強くなるでしょう。相手は罪悪感が大きくなるにつれて別れの決意が緩んでくる。うまくいけば別れ話の撤回を促せるはずです。脅迫にならないよう注意する。別れた後の苦しみを語るのは有効な方法ですが注意点もあります。苦しみの表現が限度を超えて脅迫にならないよう注意してください。例えば別れたら自殺するかもしれない、自暴自棄になって誰かを傷つけるかもしれないなどの一言は大げさです。引き止めるつもりが脅迫になると別の問題に発展します。別れた後の苦しみを語るのはいいのですがあくまで常識の範囲を心がけましょう。常識の範囲で別れた後の苦しみを語る。別れ話で仲直りをする30の方法。その17。以前にした約束があれば引き合いに出す。別れると果たせなくなる約束はありませんか？もしあれば別れ話の時引き合いに出してみるのも一つの方法です。例えば交際中、今度の誕生日も一緒に祝おうと約束をしたとします。別れるとその約束を果たせなくなる。そんな時一緒に誕生日を祝ってくれると約束したでしょうと伝えてみるのです。相手ははっと思い出し申し訳ない気持ちになるでしょう。交際中一緒に海外旅行をする約束をしたとします。やはり別れてしまえば約束を果たせません。一緒に海外旅行をすると約束してくれたよね、せっかく楽しみにしていたのに。責めるような言い方をせず相手に思い出してもらうような言い方をするのがポイントです。 もちろん、これだけで相手の気は変わらないでしょう。しかし、少なくとも申し訳ない気持ちは感じてくれるはずです。落ち込んだ様子で言うあなたを見て、相手は胸が締め付けられるでしょう。説得に成功できる可能性を上げる方法の一つにはなるはずです。言ってみるだけ損はありません。タイミングよく引き合いに出せば説得の状況を好転できるでしょう。別れると果たせなくなる約束があれば引き合いに出してみる。別れ話で仲直りをする30の方法。その18。スキンシップも気持ちを伝える手段になる。時には肌の触れ合いで表現する方法も有効です。いわゆるスキンシップです。肌の触感や体温も気持ちを伝える道具になります。スキンシップは言葉では表現しきれないメッセージを伝えられる手段。スキンシップはなくても説得できますが、適度に活用すれば説得をスムーズにさせる力があります。例えば、手を握りながら説得する方法です。肌と肌が触れると自然と穏やかな気持ちになれます。優しく手を握りながら目を見て説得すれば相手の心を動かしやすくなるでしょう。肌の触感やぬくもりが伝わると相手の不安定な感情が落ち着いてくるでしょう。状況が許せるなら抱きしめてみるのもいい。ぎゅっと抱きしめると行かないで、別れたくない、ずっと一緒にいたいという気持ちをしっかり表現できます。言葉がなくても圧迫感が説得してくれます。圧迫感を通して別れたくない気持ちを伝えられます。その場の雰囲気に合ったスキンシップをうまく取り入れてみましょう。頭を撫でてみる。手をつなぐ。腕を組んでみる。相手の膝の上に手を置く。相手の唇を指で触れてみる。スキンシップのやりすぎには要注意ですが、適度の範囲なら説得力を上げる効果があるでしょう。言葉で説得するよりはるかに強く気持ちを伝えられます。スキンシップを通して気持ちを伝える。別れ話で仲直りをする30の方法。その19。すぐ正式な回答をする必要はない。一度保留にして考える時間をもらってもいい。別れ話を切り出された時、すぐ正式な回答を出すのが難しい時があります。別れるのか、別れないのか。二択を迫られると、どちらかを選ばないといけない気がして焦ります。しかし、すぐ結論を出す必要はありません。別れはお互いにとって人生に影響を与える決断です。むしろすぐ正式な回答ができなくて当然の状況と言えるでしょう。頭が混乱するのも当然。気持ちが落ち着かないのも当然です。すぐ回答ができない場合は一度別れ話を保留にして気持ちを整理する時間をもらいましょう。今すぐ正式な回答はできない。突然のことで心が整理できない。少し考える時間が欲しい。気持ちを込めてお願いすれば心よく承諾してくれるはずです。保留は1週間程度が一般的です。一度別れ話を保留にすることで冷却期間になり時間に余裕ができます。気持ちを落ち着かせたり引き止める言葉を考えたりなど有効な打開策を練ることができるでしょう。もちろん保留が1週間で足りなければもう少し時間をもらいます。また保留の時間ができることで相手の考えが変わる可能性もあります。やはり別れるべきではないかもしれないと気づくチャンスもあるでしょう。別れ話はお互いにとって大事なこと。急がず焦らず時間をかけて考えることが大切です。すぐ正式な回答ができなければ一度保留にして考える時間をもらう。別れ話で仲直りをする30の方法。その20。急に連絡頻度を増やすとかえって別れを促してしまう。別れ話を切り出されてからよくあるパターンがあります。急に連絡頻度を増やしてしまうという状況です。別れの危機が迫っていると分かれば不安と心配が押し寄せ落ち着かなくなります。逃げていく人がいれば追いかけたくなるのが人間。心理的にも引き止めるためにはもっと連絡を増やさなければいけないと思いがちです。相手が今どこで何をしているのかが気になり、たくさんメールを送ってしまう。電話をしてもつい長電話をしてしまう。相手からもっと連絡が欲しいなどの要望があって連絡頻度を増やすならいいのです。あくまで改善の一つですから相手は喜んで受け入れてくれるでしょう。しかし特に要望があったわけでもなく、ただ連絡頻度を増やすのはよくありません。うるさく尋ねるような連絡は印象がよくありません。逃げようとする相手をしつこく追い回しているような状態です。自己中心的な連絡をすると相手をうんざりさせます。相手をつなぎ止めるつもりの連絡がますます別れを促してしまうという逆効果になるのです。別れの危機が迫っていると分かっていても連絡頻度が不自然にならないよう注意してください。心の中は戦場かもしれませんが、連絡は普通に接するのが一番です。たとえ連絡が取れなくても相手を問いただすような聞き方はやめます。忙しそうですね。時間があるときに連絡があると嬉しいです、など相手を気遣ったメッセージがいいでしょう。別れ話を切り出されてから急に連絡頻度を増やさない。別れ話で仲直りをする30の方法。その21。別れ話の保留中、中途半端に連絡を取らない。急に別れ話をされても返事に困ります。あたふたしてしまい、うまく説得するセリフも思い浮かばない。 別れたくないなら一度別れ話を保留にして再び話し合う場を作ることもあるでしょう。時間をもらえば落ち着いたりゆっくり考えたりできます。もちろん別れ話を先送りにするのはいいのですが、別れ話の保留中によくある失敗があります。それは中途半端に連絡を取ってしまうこと。別れ話の保留中、複雑な感情の波が押し寄せ、中途半端に連絡を取ってしまいがちです。相手の様子が気になってメールを送ってしまう。不安な気持ちを紛らわせるために電話をしてしまう。用事もないのに会おうとしてしまう。きちんとした説得でもなければ相談でもない。中途半端に連絡を取ると相手は対応に困り、別れたい気持ちを促してしまうでしょう。仲直りをするなら別れ話の保留中、むやみに連絡を取らないこと。用事がある場合を除き、きちんとした仲直りのアプローチをするまでは連絡を止めておくのが得策です。来たりと連絡が止まることで相手は様々な想像を膨らませるでしょう。全く連絡がなくなったけれど大丈夫だろうか、切り出すタイミングが悪かったかな、言いすぎたかな、言い間違えたかな、相手は怒っているのだろうか、落ち込んでいるのだろうか、単に忙しいだけだろうか。だんだん心配や不安が出てきて別れについて考え直す機会を促せます。連絡を取るならきちんと仲直りのアプローチをするときです。仲直りの決意と準備を整えてから一気にアプローチを仕掛ける方がうまく説得できます。押しと引きを織り交ぜた方法ですが、正しく活用すれば仲直りをスムーズにさせるでしょう。きちんと仲直りのアプローチをするまでは中途半端に連絡を取らない。別れ話で仲直りをする30の方法。その22。本当に引き止めた方がいいのか、そのまま別れた方が幸せではないか。別れ話を切り出された時、とっさに別れたくないと思う。別れを引き止めるための説得を考えますが、この時一度立ち止まって考えてほしいことがあります。本当に引き止めていいのかという疑問です。逃げようとする人がいれば思わず追いかけたくなるのが人間です。別れ話を切り出され相手が離れていこうとすると、とにかく引き止めなければならないと思いがちです。確かにまだ相手が好きで交際を続ける意思があるなら引き止めるために全力を尽くすのがいいでしょう。しかし引き止めるのが正しいとは限りません。実際のところ引き止めなければいけないと思い込んでいるだけかもしれない。改めて考えると相手の言う通り別れた方がいいことがあります。二人にとって目標も目的もない交際なら仲直りしても意味がありません。出口が見えない交際を続けていても時間が無駄に過ぎるだけ。よくよく交際の将来性について考えると相手の言う通り別れた方がいいと気づくこともあるでしょう。一度落ち着いて二人の将来を見据えながら自分の本当の気持ちを確かめてみてください。本当に引き止めるのが正しいのか、そのまま別れた方が幸せではないか。人生の正しい選択を見極めましょう。別れた方が正しいことに気づけば、そのまま別れを成立させた方がお互いのためになります。別れ話を切り出された時、本当に引き止めるのか改めて考えてみる。別れ話で仲直りをする30の方法。その23。手書きの手紙で気持ちを伝える。余裕があれば手紙で気持ちを伝えてみませんか。話して伝える方法と手紙で伝える方法、話の内容は同じでもそれぞれ雰囲気も伝わり方も違います。会って話して気持ちを伝えるのもいいですが、手紙には手紙ならではのメリットがあります。まず手紙という形式を選ぶだけで本気であることが伝わります。一般的に手紙は改まっている印象があります。手紙に書かれた文章には独特の情緒が漂っています。自分のペースで読み進めることもでき、何度も読み返せるのもメリットです。手紙には今まで過ごした時間への感謝、やり直したい気持ち、反省する決意などを綴ります。落ち着いた気持ちで読んでくれることで言葉の一言がすっと心に入り込んでいきます。手紙を読みながら一緒に過ごした時間を思い出すことで、あなたへの恋愛感情が再燃する可能性があります。手紙は手書きが必須です。字に自信がなくても構いません。心を込めて書けば自然と字に現れ相手に伝わります。できるだけハガキは避け、きちんと便箋に書いて封筒に入れて渡しましょう。手間がかかって面倒と思うかもしれませんが、手間がかかって面倒だからいいのです。わざわざ手紙という手段を選ぶことで、あなたの本気をしっかり伝えることができます。心を込めて書いた手書きの手紙には感動させる力があります。2時間話して説得できなかったことでも、2枚の便箋で説得できることもあります。大切な心を伝えるなら、これ以上の手段はありません。大切な場面では大きな力を発揮するはずです。手書きの手紙で気持ちを伝える。別れ話で仲直りをする30の方法。その24。借りているものがあれば返してから説得すること。相手から借りているものはありませんか？恋人同士なら貸し借りの一つや二つはあるでしょう。本や小物を借りていることもあれば、中にはお金を借りている人もいるでしょう。もちろん恋人同士で貸し借りはあっていいですが、別れの場面では要注意です。別れようとする相手を説得するなら、まず借りているものを返しておくのが前提です。借りているものを返さないまま相手を引き止めようとしても説得力が半減します。 貸しているものを返すことすらできない人がきちんとするよと言ってもなかなか信用されません。返すこともできない人がきちんとすると言っているのは矛盾しています。たとえ返却の期限が過ぎていなくてもできるだけ早めに返しておきたい。借りているものの種類に関係なく借りているものはすべてです。説得するときは相手から借りているものをすべて返している状態が理想です。返却期限を過ぎているかどうかに関わらず相手から借りているものはゼロにしておきましょう。借りているものを返してから引き止めればあなたの実直な様子が伝わり説得力も強くなります。お金を借りているならきちんと借用書を書いて渡します。どうしても返却が間に合わないときはせめて期限を伝えておきます。〇月〇日までに必ず返す。できるだけ早く返すようにするというようにします。少しでも早く返そうとする姿勢を見せておけば相手も納得してくれるでしょう。借りているものを返した上で説得する。別れ話で仲直りをする30の方法。その25。相手の性格によっては甘えながら引き止める方法も効果的。恋人はどんな性格ですか？もし甘えられると弱いタイプなら甘えながら引き止める方法が有効かもしれません。堂々と引き止めるのもいいですが、相手の性格によっては甘えながら引き止める方法も効果的です。次のようなセリフを甘えた様子で言ってみてください。本当に困ったな。私くらいいい人はもういないよ。別れたら後悔するよ。あなたがいなくなったら私はどうすればいいの？いなくなったら寂しくなるよ。生きる希望を失ってしまうよ。ため息をつきすぎて息苦しいよ。甘えた声、上目遣い、困った表情など相手が好みそうな仕草を織り交ぜるとさらに効果的です。そう言われると本能をくすぐられるな。可愛く甘えながら言ってみると相手のガードが緩くなり気持ちを引き寄せられることがあります。試しに言ってみるだけでも損はないはずです。すっと相手の心に入り込めれば説得の成功率も上がります。相手の本能を刺激できればあっさり引き止められるかもしれません。相手が甘えられると弱いタイプなら甘えながら引き止めてみる。別れ話で仲直りをする30の方法。その26。やけになって別れると後悔する。なかなか説得できないとだんだん疲れてきます。言っていることをきちんと理解してもらえない。思うように話が進まない。そんな状況が続くとだんだんストレスがたまりイライラしがちです。そしてストレスの限界になった時、うっかりやけになった行動をとってしまいます。わかった、わかった。別れたいのでしょう。もういいよ。さっさと別れよう。投げやりな態度で説得を諦めてしまい、別れを受け入れてしまう。よくありがちですが、これはよくありません。あなたの態度が乱暴になれば、建設的な話もできなくなり、完全に別れが成立します。話し合いの雰囲気が悪くなり、感謝も伝えられず、後味の悪い別れ方になる。悪影響はそれだけではありません。別れてから自分の稚拙な行為を恥じて、後悔することになるでしょう。なぜあんなに腹を立てていたのだろう。あの時、もう少し粘っておけばよかった。きちんと仲直りしていれば今とは違った人生を送っていたのではないか。やけになって別れてしまったことを後悔するのです。どんなにストレスが溜まってもやけになって別れることがないようにしてください。どんな状況であっても最後まで冷静で落ち着いた態度を貫くこと。不快感が強くなれば休憩を入れたり飲み物を飲んだりなど落ち着く時間を作ります。たとえ説得を諦めるときも落ち着いた中で受け入れます。説得を続けるにせよ諦めるにせよ一貫して理性と自制心だけは保つよう心がけることが大切です。やけになって別れない。別れ話で仲直りをする30の方法。その27。相手が迷い始めた時がチャンス。最後に背中を押すテクニック。嫌だ。別れたくない。やり直そう。考え直して。粘り強く説得しているとあなたの熱意に押され、だんだん相手が迷い始めます。それだけ言うなら少し考えてもいいかな。どうしよう。じわじわ相手の考えが変わってきた手応えがあれば、あともう一歩。相手が迷い始めた。決意が揺らいでいる。相手の態度も変わりかけてきた。もう少しで説得できそうな雰囲気が出たとき、最後に背中を押すテクニックがあります。まず相手の手をぎゅっと握りましょう。そしてにっこりした笑顔になって、次のデートはどこに行く？と言いましょう。もう仲直りはできたよね、と言わんばかりに次の予定の話を進めてしまうのです。その流れのまま、実際に次のデートの約束をしてしまいましょう。デートの場所もできるだけ相手が喜びそうな場所を選びます。この勢いに押された相手は仕方ない。今回は別れ話を撤回することにしようと思うでしょう。仲直りは積極的に取り組まなければいけません。相手の背中を押すのも説得の一つ。デートの約束まで具体的に話が進めば仲直りは成功です。相手が迷い始めたら手を握って次のデートはどこに行く？と背中を押す。別れ話で仲直りをする30の方法。その28。 最後にデートをお願いして相手の恋愛感情を再燃させる。交際の最後としてデートをお願いしてみましょう。別れるなら最後にもう一度デートがしたい。心を込めてお願いをすれば相手は受け入れてくれるかもしれません。別れるなら意味がないと思うかもしれませんが、もちろん狙いがあります。その狙いとは相手の恋愛感情を再燃させること。最後のデートはたっぷり楽しく過ごしましょう。最高の自分を見てもらうつもりでとびきりおしゃれをしていく。相手の大好物を食べに行く。二人にとって思い出の場所に行く。手をつないでイチャイチャしながら歩く。暗くなるような話は避け、楽しい話だけするようにする。思い切り二人で笑って過ごすようにする。これ以上ないほど楽しいデートになるよう集中して過ごします。すると相手はだんだん恋愛感情が蘇ってくるでしょう。一緒にいて楽しい。別れてしまうともう会えなくなる。寂しい。最後のデートで思い切り楽しく過ごせば相手は純粋な気持ちで別れたくないと思うはず。だんだん別れの決意が緩み、うまくいけば別れ話を撤回してくれる可能性があります。もしうまくいかなかったとしても二人の交際をきれいに締めくくれます。成功率はデートの内容次第ですが、試す価値はあるでしょう。最後にデートをお願いして相手の未練を引き出す。別れ話で仲直りをする30の方法。その29。好きだけど諦めるというアピールで相手の気持ちを取り戻す。どうしても別れ話がうまくいかなければ切り札があります。好きだけど諦めるというアピールです。まだ未練がある表現を使って相手の気持ちを取り戻す方法です。未練はあるけど仕方ないね。頑張って諦めます。なんとか努力して忘れます。切ない言い方をされると相手は不安と寂しさがこみ上げてくるでしょう。好きだけど諦めるというアピールをされると誰でも心が痛むもの。未練はあるものの仕方ないので諦める様子が伝わります。自分は貴重な存在を手放そうとしている。自分が下した別れの判断は間違っているのではないか。逃げていこうとすると追いかけたくなるのが人間です。だんだん離れていくあなたを見て追いかけたい気持ちが強くなるに違いありません。当然ですが、この表現が使えるのは一回だけです。だからこそ切り札として強い効力を発揮します。どうあがいても無理なら最後に試す価値はあるでしょう。まさしく切り札として有効に働く場合があります。好きだけど諦めるというアピールで突き放してみる。別れ話で仲直りをする30の方法。その30。一方的に振られてもストーカーにはならない。一方的に振られてもストーカーだけにはならないことです。急に別れ話を切り出され、相手のペースで話が進み、強引に振られた。同意できないまま一方的に振られると納得がいかないでしょう。相手に未練が残って追いかけたくなるのではないでしょうか。しかし、この時注意が必要です。悪気がなくてもストーカーになりやすい場面です。大量のメールを送る。相手をしつこく追い回す。時には恨みを晴らすため嫌がらせをしたくなるかもしれません。納得がいかない別れ方ではありますが、近づき方は慎重になっておくのがいいでしょう。近づき方がしつこくなるとトラブルに発展することがあります。もともと相手に原因があるものの無理な方法で近づこうとするとストーカー問題になる可能性があります。一方的に振られた時はきちんと話し合いたいという連絡だけして返事を待ちます。何度か連絡をしてもいいですが、非常識にならない範囲を心がけます。何度連絡しても全く相手に誠意が見られなければ残念ですが、復縁の可能性はかなり低いと考えていいでしょう。話し合いすらまともにできない人と考えることです。しつこく追いかけ、自分がストーカーになってしまうくらいなら早く忘れて次に向かうのが得策です。納得のいかない別れ方になりますが、残念ながらそうしたトラブルがあるのも恋愛です。強引に振られてもしつこく追いかけすぎないこと。ひどい振られ方であっても仕返しなんてしないこと。ひどい人になるのは相手だけにして、あなたはひどい人にならないでください。自分の行いを振り返り、ストーカーになる前に自分の行動を律します。一方的に振られてもストーカーにはならない。別れ話で仲直りをする30の方法。まとめ。その1。振られそうな前兆があった時点で改善に取り組む。その2。あなたは特別な存在というニュアンスが伝わる言葉を考える。その3。以心伝心に頼らず、きちんと別れたくないと言葉にして伝える。その4。相手の気持ちに寄り添いながら説得する。その5。仲直りの台本を作って説得の練習をしておく。その6。普通に謝るのではなく誠心誠意謝る。その7。別れ話から逃げようとしない。その8。自分にとっていかに大切な存在であるか熱く語る。その9。もっと〇〇したかったなという一言で相手を申し訳ない気持ちにさせる。その10。率直に自分の改めるべき点を聞いてみる。その11。言葉を選びながら気持ちを込めて一言ずつ話す。その12。いざとなったら涙を見せながら引き止める。その13。 徹底的に落ち込んでいる様子を見せる。その14。改善は精神論ではなく方法論で説明する。その15。共通点をアピールして貴重な存在であることを再認識してもらう。その16。常識の範囲で別れた後の苦しみを語る。その17。別れると果たせなくなる約束があれば引き合いに出してみる。その18。スキンシップを通して気持ちを伝える。その19。すぐ正式な回答ができなければ一度保留にして考える時間をもらう。その20。別れ話を切り出されてから急に連絡頻度を増やさない。その21。きちんと仲直りのアプローチをするまでは中途半端に連絡を取らない。その22。別れ話を切り出された時本当に引き止めるのか改めて考えてみる。その23。手書きの手紙で気持ちを伝える。その24。借りているものを返した上で説得する。その25。相手が甘えられると弱いタイプなら甘えながら引き止めてみる。その26。やけになって別れない。その27。相手が迷い始めたら手を握って次のデートはどこに行く?と背中を押す。その28。最後にデートをお願いして相手の未練を引き出す。その29。好きだけど諦めるというアピールで突き放してみる。その30。一方的に振られてもストーカーにはならない。